さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日は法の暗唱を通して心を収め法の中に溶け込むという体験談です。それではお聞きください。法の暗唱を通して心を収め法の中に溶け込む。文、中国のダーファーデシ。ミンフィー日本、2021年1月5日。私は2015年から法を暗唱し始めましたが、第4項まで暗唱して進まずに諦めました。時間がかかり非常に難しいことが原因です。正直なところ、ただ根気が足らず安逸を求め、急ぐ心が自分にあったから続けられなかったのだと思います。通読に戻ってから読後、何を読んだかあまり覚えていないと感じました。一項を読み終えても記憶がほとんど残っていませんでした。1、2項学法する日もあれば、3、4項学法する時もあります。とにかく時間があると学法しました。また法を読む速度もますます速くなっていきました。しかし学法した後はすぐに常人のような状態に戻り、何かトラブルが起きた際も自分がダーファーの修練者であることを忘れ、自分を収めることや執着心を取り除くこと、執着心を探し出すことができませんでした。そのため何かあると外に向けて探していました。ですが外へ向けて探せば探すほど解決の糸口が見つからず混乱し分からなくなり、苦しくて修練していく自信を失ってしまう時がありました。このような状態がかなり長く続きましたが、自分がどこで誤っているかが分かりませんでした。三つのことはすべてやっているし、かつ努力してやっていました。特にファールンダーファーの真相を伝えるために毎日出かけ、一日に2回3回出かけて参拝を進め、真相資料を配る日もありました。ある日、同宗が重い口調で私に対して、あなたはちゃんと収めないといけない、自分を収めないといけませんと言いました。それを聞いた私は、私は収めていないというの？他人に何か嫌なことを言われてもいじめられても同じように言い返さずやり返さないようにしているのに、それだけで十分ではないの？十分いい人なんじゃないの？いい人よりいい人でしょ、と心の中で言い返しました。そんな時は主婦の説法も思い出せず、法理に従って行動することもできませんでした。もちろん法を学んで様々なことを知ることができたし、多くの道理を理解できたのですが、いざとなると法で自分を指導することを忘れてしまっていました。このままではいけない、どうすればよいのかと悩んでいた時、法の暗唱だとひらめきました。2016年後半から私は法の暗唱を再開しました。それから今日までやめることなく継続し、法の暗唱によって多くのことを体得しました。ここでダーファーが真実で超常的だということを実証したい思いがありますので、ダーファーは高いレベルで宇宙を認識する知恵を与え、人の想像を超える境地に到達させることができるという話を一つ二つ述べてみようと思います。私は法の暗唱を通して、師父がおっしゃった三千大千世界や宇宙の不思議、宇宙の繁栄、体が小宇宙であることを実際に体験しました。師父は著作「天宝輪」の中で、人間の体も外の空間と対応しており、すべてにこのような存在形式が存在しているのです、とおっしゃいました。こんな小さい人間の体がどう宇宙と対応するのだろうと以前はよく理解できていませんでした。しかし法の暗唱を通じて、修練者は修練の過程で体、別の空間の体が大きくなり、法に対する理解が深まり、執着心を放棄し、神性の向上につれ次元も次第に高くなっていくということがわかりました。師父は著作「天宝輪」の中で、神性の高さは功の高さ、これは絶対の真理ですとおっしゃいました。次元と境地の工程は修練の階の工程を決めます。 この体の五臓六腑や個々の細胞は皆一つの生命であり、一つの細胞が一つの世界です。その世界の中に無数の生命があって、体を構成している細胞が数えきれないほどあります。ですから、一人の人間が円満成就できれば、数えられないほどの生命を成就させられるのです。世間の万物は宇宙と対応しており、宇宙の各空間と同時に存在し、相通じています。そう考えてみると、この宇宙は本当に煩雑で繁栄していることでしょう。億分の一を想像しても想像しがたいものです。ただし、このすべての生命はダーファーによって作られた環境の中で生活しています。シフが論語でおっしゃられた、ダーファーは創世主の知恵です。ダーファーは天地を開闢し、宇宙を増加する根本であり、中に含まれるものは極めて広大かつ細微で、異なる天体の次元にそれぞれの現れがあります。これも私は認識できたし、体得もできました。ですから私は、シフの大きく深い恩に対して、人類のすべての言葉で言い尽くしても尽くしきれません。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。長年の間、私は学法してきました。何を学んだのか、どのくらい理解したのか、本当に法を得たのかと時々自分に問い詰めました。幸運にも2016年、心から法を暗唱し始めました。こんな良いダーファーをもっと早く覚えていたらどんなに良いことだったのかと悔しい気持ちもありました。しかし、シフがこんなに育児がなく、悟りが悪い私を見捨てず、啓発し、励ましてくださったおかげで、やっと幸運な私は、こんなにたくさんのものを得ることができました。法の暗唱で第一回目を終えたその日の夜、私は赤くて大きなリンゴをもらうという、はっきりした夢を見ました。二回目を暗唱した後、かなり大きな赤紫色のリンゴをもらうという前と同じような夢を見ました。3回目の暗唱を終え、また同じ夢を見ました。これはシフが私を励ましてくださったのだと分かって、今日まで法の暗唱を継続することができました。法の暗唱によって常人が知り得ない道理が分かり、法の暗唱によって自分の一部の執着心が知らないうちに良くなりました。法の暗唱によって執着心を掘り起こし、芽生えた執着心をすぐに捉えて取り除き、私は徐々に収めることができました。幸運にもようやく収めることができました。この過程で想像ができないほどの心血を師父は注いでくださっていたのです。よりよく自分を収め、師父の言うことに従い、三つのことをしっかり行うことで、師父の恩に深く感謝したいと思います。一昨日、天保林第四項の合力の点火を暗唱した際、自分が法の中に溶け込んでいると感じ、突如、トラブルがないとどう修練するのかのより深い意味が分かりました。午後の学法で暗唱を続けるにつれ、絶えず法理が理解でき、自分が今後どう収めていけばいいのかが分かりました。 続けて2、3日の学法も同じように、心身ともに法の中に溶け込むこと、ダーファーの法理で自分の修練を指導すること、師父の説法の一つ一つに自分の行為を照らし合わせること、一つ一つの念や考えを収めることなど、真剣に学法しないといけないことが分かりました。法の暗唱を始めたとき、師父は3回、文字の暗唱、内容の暗唱、法の暗唱と啓発をくださいました。確かに最初、私は文字を暗唱しました。その後、内容を暗唱して理解するようになり、最後は本当に法を覚えるようになりました。現在、法に従って自分を収め、師父の説法に従って自分を収めるようになりました。例えば、自我を収めること、忍を収めることなどを実行しています。師父は各地での説法を、シンガポール仏学会成立式典での説法の中で、本当の修練はつまり人の心を修練するのですとおっしゃいました。法の中から自分の人生はすでに変わり、修練の道になったと知りました。この修練の道は茨の道で、障害は執着心であり、それぞれの執着心の背後には執着心を生む場があり、それは自我だと気づきました。私の次元では修練の主軸は自我への執着で、その自我への執着を取り除くことが修練です。自我への執着から嫉妬心、闘争心、顕示心、好奇心、自尊心など多くの執着心が発生するのです。師父は天法輪の中で、絶えず執着心を取り除くことこそ人間の修練の過程のすべてですとおっしゃいました。各次元で多くの執着心を取り除き、最終的に自我、偽りの自分を徹底的に解体します。各次元で同じことを繰り返し、本当の自分が現れ、その本当の自分が自身の肉体を主宰し、その肉体の思想を主宰するまで続きます。あらゆる執着心を取り除くときには、まず我慢して忍を収めます。例えば、闘争心が出てきたら、まず怒るのを我慢します。顕示心が現れたときは、喋りすぎるのを我慢します。嫉妬心が出てきたら、嫌味を言わないよう耐えます。修練過程を通して、この忍を収めなければなりません。当然、天法輪に書いてある通り、修は己にありて、功は死にありです。修練の中で私は、修練者は常人の中で形成された個性を持っていて、収めるポイントも異なるが、最終的にはすべて真、善、忍の中で正され同化されると体得しました。以上は現在の自分がいる次元で悟ったことです。不適切なことがあれば、同宗の慈悲なるご指摘をお願いいたします。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方はミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィー日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。